FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
今年も明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、まずはじめに、年明け直後の、マーケットをどのようにご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、なんとなくやっぱりアメリカの金利上昇などがあってですね、はい、その面からはもっと上がってもよかったのかなと思いつつですね、ドル円相場見るとやっぱり昨年の12月20日ぐらい、12月の下旬ぐらいからですね、はい、156円から158円の、レンジで推移しているという感じで、あんまり強い方向感が出てないっていうのが実情だったのかなと。で、一方でドル円は落ちてたんですけれども、はい、年初にやっぱり特にポンドとかですね、あとユーロがちょっと急落したっていうのが、の方がですね、ちょっと大きな材料動きだったかなというふうに思いますね。
はい、今お話にもありましたけれども、そのアメリカの金利も上昇している、そして世界的に金利が上昇しているという流れがありますね。
はい、この年末年始に新しい情報があったというよりは、なんとなくその特にこの、米国債市場でですね、はい、やっぱり、債券売りというか、ポジショニングというかですね、結構それで一旦、とりあえず売りたい人がいた一方で、まだ積極的な買い手が出ていないっていう、ちょっと需給の偏りみたいなところが、一方向の動きに、つながったのかなという感じはしています。
はい、足元の、ドル高要因、そしてドル安要因、分けて考えるとしたら、どういうふうに、見ておけばよろしいでしょうか。
そうですね。ですから、ドル円で言うと、ドル高要因はあるんだけれども、ドル安要因もあるので、拮抗して、あまり、上がっていないというところなんじゃないかと思っています。
はい、
で、ドル高要因で言うとですね、やっぱりこの金利上昇、これもやっぱりちょっとトランプトレードが続いているっていう面もあるのかなというふうには思います。
はい。
はい、であとやっぱり日銀がその本当に利上げをしているのかどうかっていうところもあったと思いますけれども、あとはその、新NISA が、年初になってですね、新たにその 年内の枠を最初に使い切るみたいな方がいるんじゃないかっていうですね、そういうことで円売りが加速するんじゃないかとかですね、
はい、
そういったところが出たと。あとやっぱりこの決定会合以降ですね、12月の、やっぱりドルが高止まっているので、輸入企業のドル手当が遅れてるんじゃないか、日本のですね、輸入企業、やっぱりそういった見方もあったと思います。で、一方で、そうは言っても、なかなか上がらないと。で、一応介入警戒感が一つ、あるんですけれども、それだけではちょっとこの上値の重さは説明できなくって、やっぱりこの、これシカゴ通貨先物市場のポジションなんかを見るとですね、円のショートはそんなに溜まってないんですけれども、ドル全体で見るとですね、対ユーロ、対豪ドル、対ニュージーランドとかですね、全体で見ると、もうかなり高水準になっています、
はい、
ですので、要はトランプトレードで、ドル、世界の人がドルを買っているので、それのやっぱり利食い圧力というのもあるということですよね。
はい、
はい、であとはやっぱりその、金利上昇で株価が軟調に推移しているというのがあると思いますよね、
はい、
やっぱりこの本来景気が良くて株が金利上昇なら株価も上がるんですけれども、
はい、
金利がちょっと上がりすぎていて、それを嫌気して株安になっている。そうすると投資家もですね、為替市場でいわゆるリスクオンの円安みたいなのができなくって、むしろリスクオフじゃないかと、ちょっと積極的に円を売りにくい、そんな状況にあるんじゃないかと思っています。
確かにアメリカ株式市場、その世界的な金利上昇傾向で、年明けから波乱含み、ということになってますよね。
そうなんですよね、なのでなんとなく、トランプが勝ったら、アメリカ景気は良くなるという話なんですけれども、ちょっとドルと金利がですね、先走りしちゃっているという感じかなと思いますね、
アメリカの10年債利回り見てましても、 FRB が4年半ぶりに利下げを始めた昨年の9月中旬からは、もうすでに 1% 約 1% 上昇しているという状況ですね。
そうですね、それでやっぱり、アメリカの政策金利は 4.5% に下がってきていて、
はい、
今後さらに下がる見通しにもかかわらず、今10年金利は 4.7% ということですね、
はい、
ちょっとやっぱり政策金利の方向性とか水準からしても、ちょっと行き過ぎかなというふうに思ってます、 はい、まあ、今もう 5% 6% にまで上がるんじゃないかっていう見方も出てきてる中で、そろそろセリング債券のセリングクライマックスみたいなのが、来るかなという感じはしてますけどね。
あ、そうですか。そうしますとやはりこの 4.5% を超えてきたあたりはちょっと行き過ぎてるかなというところありますかね。
はい、行き過ぎで、まあ、ただその勢いがあるので、
はい、
ちょっとやっぱりこれが続いちゃうリスクはあるんですけども、一方でそうなればようやくその買い手が入ってくるんじゃないかなっていう感じはしていまして、
はい、
はい、ちょっとこのあたり注目じゃないかと思います、
はい。さて現在足元でドル円は1ドル158円13銭から15銭での取引となっておりますけれども、先ほどオープニングでは年始の動き、ドル円157円台中心にほぼ横ばいで小動きだということですけれども、足元、どうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。まあ、介入警戒感もありますけれどもいかがでしょうか。
そうですね、やっぱりこのアメリカの経済指標は、強弱まちまちというかいう感じではあるんですけれども、めちゃくちゃ弱いものもない、これまでの堅調が続きそうだということなんで、
はい、
なかなかドルを持続的に売りにくいというところはあると思います。で一方で、その日銀の利上げ期待が、12月会合以降後退してきた中でですね、昨日なんかは現金給与総額、いわゆる毎月勤労統計のですね、賃金関連の数字が割と堅調なものだったですし、あとはそのいわゆる日銀の桜レポートですね、これ要は、日銀の決定会合に向けて重要なインプットになると。特にこの中小とか地方の賃金の伸びの、スタンス、賃上げのスタンスっていうのが、一応やっぱり積極姿勢が続きそうだというような感触を日銀が得ているというのが一応示されていたと、いうところで一旦ちょっと157円の半ば近くまでは下がったんですけれども、ただまだ決定だとは言えないという状況じゃないですかね。
1月の利上げ期待はいかがでしょうか、その賃金受けて。
そうですね、市場、OIS 市場とか、いわゆる短期の金利市場でいうと、1月はまだ4割ぐらいですかね、十分には織り込まれていないということなので、やっぱりこの決定だとしてはやっぱり来週の14日の氷見の日銀副総裁の講演で明確なシグナルがあるか、そこでなければ、また観測記事がどういうのが出てくるかっていうのを、直前にかけて注目するという展開になるかなと思いますね。
まずは14日の氷見の日銀副総裁による講演を待つというところでしょうか。
そうですね、なんとなく、12月見送りの中で、決まったというような感じがありましたんでね、この講演が、
はい、
そういう意味では重要なメッセージを発するんだぞというですね、メッセージがあるような気もしますので、注目度は非常に、世界的に高まっていると思いますね。
さてここ1週間の主なイベントなど、注目された点はズバリどこでしょうか。
はい、やっぱりドル円と主に関連するということであれば、やっぱりそのトランプ関税関連の報道ですよね。
年明けからどんどん出てきてますね。
そうなんですね、まだ1月20日が就任なんですけれども、
あと2週間ですね。
いろいろそれに向けて、今いろいろ検討しているんだと思いますが、まずは要はその全世界に10から20%、中国に 60% って言ってるんですけれども、それをですね、安全保障上重要な輸入品にだけかけようみたいなことを、関係者が考えている、トランプの側近が考えているみたいな報道が CNN からあったんですよね。で一方でそれに対してトランプはすぐさま、否定をしてという形になって、でむしろその後ですね、そのやっぱこの一律に関税をかけるっていうのはよっぽど例外的な状況じゃないといけないんですけども、それを可能にするいわゆる国際金融経済権限法というのがあって、それに基づいた緊急事態宣言っていうのを検討しているとかですね、そんなような報道も出てきていて、ちゃんと関税かけるんだぞというようなメッセージが出てきているということです、
それによって、金利高ドル高という反応したというところですね。
そうですね、関税をかけないっていう、関税が限定的になるっていう報道、最初の報道のところでは一旦、なんでしょうね、金利低下でドル安という感じになったんですけど、でもやっぱりかけるっていうことに対しては 関税かけるんだったらインフレ加速、金利上昇ドル高っていうですね、そういう見方、まあ、10月以降のトランプトレードと同じ反応になっているということですね。
はい、
はい、まあ、ただこの金利上昇でやっぱり株価が下がってるんですよね、
はい、
でこれ株価が下がってるのが金利上昇を嫌気したところもありますけれども、やっぱりこの関税引き上げると当然中国も報復関税、その他の国も報復関税とかで、世界貿易が停滞、世界経済が停滞して、世界的にはこれやっぱり株安要因だと思うんですよね、はい、そういったものもちょっと徐々にですねやっぱり意識され始めてるっていう反応が出たというところだと思いますので、
リスクオフで下落ですね、
まだそれに対して、はい、そうなんですね、ドル円がまだ十分に反応してない感じがありますので、今後本当に初日デイワンにどれだけの関税をかけてくるのか、
はい、
まあ、その場合はまあ、なんていうかポジティブな面というよりはむしろネガティブなところに反応しやすくなってくるんじゃないかなということでちょっと警戒しています。
そういう意味ではアメリカの今後景気がどうかっていうところも、株そして金利に関しては影響を与えるでしょうね。
そうですね、やっぱりこのいろんな政策で今までは本当にこの、景気が良くなるドル高になるっていう部分で出てきたんですけども、
はい、
ちょっとやっぱり、実際、まあ、政権を取ってからはですね、今まで言ってきたものがいろんな面から出てくるわけですよね、
はい、
でそれはやっぱり関税上げすぎだとか、はい、貿易戦争だとか、はい、まあ、いろんなそのネガティブな面も出てきますので、
はい、
その辺をちょっと注視していく必要があるということですね、
はい、それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺っていきます。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では1月15日まで新年のご挨拶プレゼントキャンペーンを実施中。北海道や九州ならではの厳選グルメが選べるカタログギフトや全国共通お食事券ジェフグルメカード500円などが抽選で合計300名様に当たります。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。またセントラル端子 FX ではお客様のご要望にお答えして取扱いを開始した新通貨ペアハンガリーフォリント円をはじめ米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など投資家の皆様に人気の通貨ペアがいずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。引き続きここからも山本さんにお話を伺ってまいります。さて山本さん、今週は FRB の高官からの発言も相次いでいますが、どういうふうに捉えたらよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、特にその市場を動かすほど の発言はなかったかなっていう感じがするんですけども、
はい、
基本的には利下げ慎重と、ね、いうスタンスだと思うんですが、
はい、
一方でこのちょっとボラー理事ですね、の発言が少しやっぱりこの、まあ、利下げ継続っていうですね、
はい、
インフレを鈍化していく、でかつ関税が大きくインフレをですね、見通しを押し上げることにはならないっていうですね、
はい、
まあ、そういう見方を示していたのがちょっと印象的だなというふうに思いました。
はい、そして議事要旨も今週は出ておりましたね。
まあ、そうですね、こちらは、まあ、私の観点で言うとそんなに追加材料なかったかなという感じが、
はい、
ありまして、
はい、
今回 の、まあそのまあ、利下げに関して、まあ、なんていうか、慎重な据え置きでもいいんじゃないかと考えていた人も一人だけではなくてですね、実際に据え置きを主張した人だけではなくて、
はい、
他にもいたかもしれないと、まあ、いう感じがちょっと醸し出ていたんですけれども、
はい、
1月はもう見送りっていう感じにもなってますんで、
はい、
そういう意味では、まあ、3月の、まあ追加利下げがあるかどうかに関しては、
はい、
まあ、十分な情報は出てこなかったかなという気がしています。
はい、さて世界に目を向けますと、冒頭でも山本さんのお話がありました、年末年始ユーロの急落が顕著になったということ、また足元ではポンド安も継続している、ヨーロッパの景気、また、政局の行方なども気になるところですが、どういうふうに見ておけばよろしいでしょうか。
そうですね、まあ、ドイツというかユーロ圏に関してはですね、はい、やっぱりこのちょっと年初の急落は行き過ぎかなと、特にユーロドルとかっていうのは独米の2年金利差と非常に連動してるんですけども、はい、年初の下落ってその結構金利差は拡大しているのに、まあ、ユーロが下落していてですね、ちょっとこれは整合的ではない、行き過ぎなのでちょっと今戻ってるんだと思っています。
はい、
で景気悪いのはドイツだけというところがありますので、まあ、今後、まあ、総選挙を経てですね、もしタイムブレーキという、はい、まあ、財政赤字を抑制するルールを緩和していけば、景気見通しは良くなってユーロは反発しやすくなると。
はい
はい、で一方でこのポンドはですね、ちょっと複雑で、まあ、突然ちょっとなんていうか債券とポンドが下落してっていう感じになってるんですけども、なんとなくやっぱり、これインフレが上がるからっていうことだと単に金利を上げてポンド高になるということなんで、それではなくてですね、
はいはい、
やっぱりこの、財政今後財政が改善しないんじゃないかという懸念だとか、
はい、
あとはそのインフレがもう鈍化しなくなって、一方で景気は悪化している、スタグフレーション的な状況になるとですね、
はい、
金融政策が運営が難しくなるということになるので、うん、その辺を嫌気した動きなのかもしれないということで、ちょっともう少し続いちゃうかもしれないなっていう感じがします。
はい、その後後ほど詳しく伺います。さて来週に向けての動きですけど、まあ、今晩はまずは雇用統計がありますね。雇用統計はどう見てらっしゃいますか？
そうなんですね。まあ、今回は、まあ、一旦その悪天候とかで急悪化した後、で、前月、まあ、22万人ですかね、元に戻って、はい、で、今回は、まあ、ようやく多分、特殊要因がない形でのですね、
はい、
統計になると。今市場では16万人程度の伸びということで、うん、若干鈍化ということなんですが、はい、まあ、このぐらいだと、まあ、そうですね、今の、まあ、巡航速度ぐらいじゃないかと思います。で、なので、まあ、ここからですね、やっぱり20万人が続くのか、そうするとやっぱりもう利下げなしみたいな話になって、ドル高になる。一方で、まあ、もし10万人程度にまた、まあ、悪化してしまうということになると、やっぱりアメリカ経済弱いのかもしれないと、うん、まあ、いうことになったりしますので、
はい、
結構結果を受けて大きく上下動しそうだなというふうに思います。
そして来週は CPI、小売売上高などが出てまいります。1週間の予想レンジドル円お願いします。
はい、ドル円156円から160円程度ついていると見ています。
はい。
はい。で、下にはですね、これ156円が、ちょっとこの12月下旬以降、なかなか下振れしない、
はい、
下抜けしないので、ちょっと底堅い。一方で、今ちょうどね、158円が上値になってるんですけれども、ちょっと上抜けしてもまたちょっと戻ったりとかっていう形なので、そこを、まあ、明確に上抜けしてくると、まあ、159、160と、まあ、いうふうに、まあ、視野に入ってくると。ただもう158円以上、7円以上っていうのはもう介入をすでに昨年やった水準ですので、介入計画も一層強まってくると思います。
はい、最後に30秒ほどですが、注目通貨お願いします。
はい、やっぱりポンド円ですね。
はい、
でこちらがちょっと下値、この、まあ、今後もちょっとプトリプリ安懸念とかがありますの で結局これが収まるにはですね、政府から財政健全化しますよというようなメッセージが来ないとダメだと。まあ、そうしますと、ちょっと下ね、一旦は模索する動きで、一目結局、雲の下限192円60銭とかですね、
はい、
立て日の安値からのトレンドラインが191円。
なるほど。
この辺が注目だと思います。
山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
投資 FX。 皆さん、外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。